ネクスコ東日本プレゼンツヤンの気ままにドライブ、ただいま北陸道を上越インターチェンジに向かって走行中でございます。今日のヤンキマはですね、今週末2月6、7の土日、上越市で開催されますレルヒ祭、このレルヒ祭をですねさらに楽しむための情報をご紹介します。まあ、いわゆる事前取材ってやつですね。はい、お出かけの予定の方はぜひ参考にしてみてください。お勉強しましょうということで、この方にお話を伺います。上越市役所観光振興課の佐藤さんでございます。こんにちは。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします、
はい、ありがとうございます。
レルヒ祭今年で99周年、
日本スキー発祥99周年って言い方してですね、ほうほうほうほう、レルヒ祭というお祭りになってからはですね16回目なんですね。実は、はい、今まで市民スキー祭って言って上越でやってた昔からの祭りあったんですけど、名前を変えて今に立ってるような形ですね。
なるほど。
はい、はい、このレルヒ祭をさらにですね盛り上げるという意味を込みまして、はい、1月の30日からレルヒウィークということで、はい、約1週間かけてですねレルヒ祭に関する関連イベントを市内各地で行ってます。
ほう、はい、まあ、じゃあちょっと今回は事前ご案内ということで、はい、お伺いしてるんで、はいはい、その内容です ね、 ですね、ちょっと教えてもらってもいいですか。
はいはい、どちらかというと6日の土曜日の方はですね前夜祭の方は光とか明かりとか、うん、そういうのをイメージしたようなイベントが中心に行われます。夕方の実は5時からスキー発祥の地である金谷山スキー場というところがあるんですが、うん、こちらの方で、花火大会、うん、レルヒ冬の花火大会も行われますし、合わせて、いわゆる松明格好ということで、はいはい、約60名の方からですね松明を1本ずつ持っていただいて金谷山のスキー場を滑っていただいて、うん、ですので非常に明かりで盛り上がるとなっております。はい、次の日の2月の7日の今度レルヒ祭の方なんですけど、こちらはまた今度全然また今のその明かりとも違ってですね、はい、どちらかというと今のお話の先ほどのレルヒ少佐、こちらを主に検証するようなイベントということで中心に行われます。
なるほど。
はい、
でそのレルヒウィークっていうのは どんな感じになるんですか。はい、
あそこの金谷さんの方にあるレルヒ少佐の銅像が立ってるんですけど、そこをですねその1週間をかけてライトアップするというようなこともやってます。はい、そこからまずスタート始まりましてですね、市内各店、例えば高田の本町商店街の方でですね、まあ、前夜祭の日になるこれのみになりますけれども、うん、この2月の6日の日にはですね、くびきの食の祭典 in 本町ということで、はい、それという題しましてですね鍋祭りをやったりとかですね、
いいですね。で
当時レルヒ少佐の当時に初めてその名付けられたと言われるスキー汁というのがある。
スキー汁、はい、これいいじゃないですか。はい、スキー汁、
スキー汁というのがあるんですね。それスキー汁をですね実際食べることができたりとかですね、非常にまたまた身も心も温まっていただけるようなそういうイベントがあります。
なるほど。はいはい、まあ、ちょっと今ザザッと皆様にご紹介しましたけども、今このパンフレット見てますが、まずいろいろ貼ってると、どこ行けばもらえますか。
はい、上越市役所、あと上越観光コンベンション協会、上越観光物産センターというところがあるんですけど、うん、そちらにもありますし、まあ、本町商店街含めてですね、そういうところにもですねこういうのを各地に含まらせていただいてございますので、またお問い合わせいただければお送りすることもできますので、ご連絡いただければと思っています。
またウェブ上で調べたいなんて方はどうしたらいいでしょう。
はい、上越市役所のホームページにですね上越観光ネットというのがございます。上越観光ネットと、検索していただくとですね、そちらの方のレルヒ祭のホームページにたどり着くことができるかと思いますので、そちらをご覧いただければと思っております。
じゃあ佐藤さん、
はい、
僕らこれから昼飯を食って帰るんですけども、はい、何か佐藤さんおすすめのうまいとこないですかね。
あ、そうですね、高田といいますか、この上越ではよく知られてるんですけども、富寿司さんという名前のお寿司屋さんがあります。
はいはい、
ここは非常に美味しいと思います。
おー、はい、それとあとやっぱりこう皆さん遊びに来たらお土産買って帰りたいなって方多いと思うんですけど、
はい、そうですね、
はい、うん、お土産いっぱいあるとこってどこ行ったらいいでしょうね。
上越観光物産センターという建物があります。上越警察署道挟んでその本の目の前にあるんですけども、そちらにですねありますその観光物産センターの中にふるさとコーナーということで、上越の名産特産品、うん、あとお酒とかお菓子とかですね、いろんなお土産が売ってますので、こちらの方もですね非常に見ていただければ、上越のお土産買えるんじゃないかと思いますので、
はい、
ぜひお越しいただきたいと思います。
わかりました。
はい、
佐藤さん貴重な情報どうもありがとうございました。
ありがとうございました。こちらこそ。
はい、来ました。佐藤さんご紹介の富寿司さん、はい、やってまいりましたけどもね、 エルフィウィークの間やっている、マグロ祭りというやつ開催中で、私マグロ祭りセットメニュー A セット一番いいやつを頼みました。
How much?
How much? マグロつみれ汁がついて2835円で、
通常食べると、
通常食べると4200円ぐらいプラス、つみれ汁が400円なんで4600円、それがまあ半額ぐらいになってるということですね。大トロ2貫、中トロ2貫、そして日によって違うんですが地場の地魚がついて、じゃあちょっと早速いただいてみたいと思います。何か言ってほしい。
あ、そう、やっぱり大トロが
あ、よろしいと。
シャーッシャーッシャーッ、
もうない、さっきまで口の中にあったネタがテレポートしたどこかにテレポーテーションした。とろけるうまさ、つみれ汁、いい出汁出てますね。うん、うまい、さすがでございますね。ちなみにみんな何食べてんの？
海鮮御膳。
今日で最後のしんちゃんは
海鮮御膳の大盛り。
大盛り、
うん、
しんちゃん、これがあのヤンキマランチの食べ納めですけども、
はい、もう悲しいですよ本当にと言いながらいっぱい食うんですけど ね
我がヤンキマ愛すべきキャラクターしんちゃんがですね、今回最後なんですね。ね、しんちゃん、あの新潟来てからどれくらい太りましたか？
あのかなり
ね、やっぱ新潟飯うまいですからね。はい、ということでしんちゃんのラストのランチは富寿司さんの何でしたっけ？
海鮮御膳
大盛り、
大盛り、
この大盛りで、15キロ増でしたはい、着きました上越観光物産センター。はい、ふるさとコーナーって言ってましたよね。
はい、
ここですわ。はいはいはい、行ってみましょう。いっぱいあんだこれ、なんかこう上越っぽい感じのねのがいいな。お、伊藤の飴、伊藤さんが作ってる。
そうですね、
こちら高橋さんの水飴、うん、
もち米と麦芽ですね。
へえ。
昭和天皇召し上がった。
昭和天皇が召し上がった
献上品です。
私的にはやっぱ同じ名字である伊藤さんを知っていきたいところですけども、高橋さんなんつったってね、昭和天皇献上品ですから。
でこれを乾かすと、はあ、夏目漱石の坊ちゃんに出てくる笹飴ですね。
え、坊ちゃん出てくる、
はい、
笹飴をささぐるみむしやむしや食っている、これがいいんじゃないですか、笹飴。はい、はい、でこれ午後で、
はい、ありがとうございます。
はい、ということで今週はレルヒ祭の、まあ、事前取材ということで、まあ、こんなとこ行ってみたら面白いんじゃないですかというご提案をさせていただきました。まあ、やっぱりどうしてもこう冬場ですと屋外イベントって少ないですからね、はい、まあゲレンデなんかではよくやっておりますが、はい、まあ、花火も上がりますし松明活動なんかもありますし、翌日は日中からもイベントやってますんで、ぜひ皆さんもお出かけくださいませ。冬の外も案外気持ちがいいもんですよ。じゃあまた来週。
NEXCO Information。
NEXCO 東日本からのインフォメーションです。 NEXCO 東日本では高速道路の不正通行は許さないという姿勢でその対策に取り組んでおり、今月を強行突破する車に対する強化月間としております。高速道路の通行料金を支払わずに料金所を通過すると、最大30万円の罰金刑が課される場合があります。また法律に基づき、未払いの通行料金だけでなく、割増金を徴収することがあります。ETC レーンへは十分な車間距離を取り、時速 20km 以下に減速し、開閉バーが開いたことをご確認の上、走行してください。もしバーが開かずに通行してしまったら、料金所係員が参りますのでお待ちください。停車することができなかった場合はお客様センター電話 0570-024-024 までお電話ください。 NEXCO 東日本からのインフォメーションでした。